知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は知っておきたい消費生活情報、未来を選択しよう SDGs について商工観光課の佐藤さんにお話を伺います。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、この SDGs、 SDGs は何かの頭文字ですか？
はい、 S はサステナブル、持続可能であること、 D はディベロップメント、開発、 G と S はゴールの複数形のゴールズ、目標を意味しており、持続可能な開発目標の略称を表します。
持続可能な開発目標なんですね。ちょっと難しそうですけれども、 SDGs とはそもそも何なんでしょう？
はい、 SDGs は2015年に国連で採択された、我々の世界を変革する持続可能な開発のための2030アジェンダの中で、持続可能な社会を実現するための重要な指針として設定された17のゴール目標と、それに紐づく169のターゲット、具体的な取り組み事項からなります。 SDGs は MDGs ミレニアム開発目標というものを継承発展させたものですが、大きく違っているところがあります。まず目標の考え方について、 MDGs では目標達成のために国連はこんなことをしましょう、政府はこんな施策を打ちましょうというものでした。一方の SDGs では2030年の世界はどんな状態にすべきかということを目標に、国連や各国政府だけではなく、各企業や NGO などの団体、さらには各個人にも参加を促すものです。また MDGs では貧困問題や開発に重きを置いていたのに対し、 SDGs では雇用や労働の問題、地球環境問題も盛り込まれているのが特徴です。
17の項目があるそうですね。どのような内容か教えてください。
はい、貧困をなくそう、飢餓をゼロになど、福祉と衛生に関するものが5つ、作る責任、使う責任など産業とエネルギーに関するものが5つ、ジェンダー平等を実現しようなど平和と平等に関するものが3つ、気候変動に具体的な対策をなど地球環境に関するものが3つ、そしてパートナーシップ、国際協力に関するものが1つとなっています。またそれぞれの項目はバラバラではなく、それぞれ強く結びついています。例えば開発途上国では、収穫した作物が輸送や貯蔵などのインフラが整っていないために一部を廃棄しているという問題があります。そこで目標9で掲げる産業インフラ整備を行うことで、目標2で掲げる農業従事者の生産性、所得の向上や、目標12で掲げる食品廃棄物削減につながります。
なるほど。その中でも消費生活に関わること、そして身近なところで分かりやすい事例などありましたら教えてください。
はい、直接的に消費生活と関わる目標については、目標12、作る責任、使う責任の中で、消費レベルにおける世界全体の1人当たりの食料の廃棄を半減させと、人々があらゆる場所において持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにするというものがあります。食料の廃棄については、日本では食品ロスの約半分が家庭から出ており、飲食店での食べ残しと合わせて取り組みがしやすいかと思います。情報と意識については、例えば製品はどうやって作ったのか、 どこから来たのか、使うときはどうか、使い終わった後はどうなるのかなど、物やサービスのライフサイクル全体を意識しようとしてもなかなか難しく感じるかもしれません。そんなとき役に立つのが、いろいろな認証制度などのラベル表示です。例えばライフサイクル全体で環境に配慮しているものやサービスを選ぶことをグリーン調達と言いますが、そうしたものを分かりやすく選ぶことができる環境ラベリング制度があります。代表的なものとしてはエコマークや電化製品の環境性能を星の数で表す統一省エネラベル、適切に管理された森林から作られた木材や紙につけられる FSC などの森林認証制度があります。環境以外ではフェアトレード認証を表すラベルなどもあります。こうした認証を受けたものやサービスを積極的に購入することで SDGs を間接的に推し進めることができます。
私たちはどのようなことを意識して行動しておいた方がよろしいでしょうか。
はい、まず大切なことは SDGs は思いっきり自分に関係あることと意識することです。地球規模の貧困や環境問題と聞くと、どうしても遠い世界の話に感じてしまったり、壮大すぎて身構えてしまったりすることもあるかもしれませんが、例えば多くの食料を輸入している日本では、海や陸地の環境、農業従事者の所得などは強く関係してきます。また、現状の評価では、日本は目標5、ジェンダー平等を実現しようの評価が低くなっており、男女間の賃金格差や家事従事時間の差が課題として指摘されています。こうした課題も身近なものとして感じていただけるのではないでしょうか。そして SDGs で大切なことは具体的な行動を行うことです。単に SDGs について知り理解を深めるだけでは SDGs の取り組みを進めることはできません。もちろん目標や先ほどお話しした認証について知らなければ何も行動できませんが、知識を得たら行動に移すことが大切です。
ありがとうございます。最後に佐藤さんから一言メッセージをお願いします。
はい、 SDGs の考え方は諦める、我慢するではなく選ぶ、変えるです。豊かで快適な暮らしを持続させるためにより良い選択をしよう、行動を変えようというものです。未来のために皆さんも一歩踏み出してはいかがでしょうか。
佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回商工観光課の佐藤さんにお話しいただいた知っておきたい消費生活情報、未来を選択しよう SDGs については、広報11月号14ページに記載されています。お問い合わせは商工観光課、電話0586-28-9148、0586-28-9148です。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは幼児期家庭教育セミナーについてのご案内です。市内在住の未就学児の保護者を対象に原則3回を通してのセミナーを行います。1つ目は子どもに寄り添う子育て、日時は12月3日火曜日午前10時から11時30分まで。2つ目は子どもの目線で捉える事故防止、日時は12月5日木曜日午前10時から11時30分まで。3つ目は親子で楽しむ絵本ケアコンサート、みんなのクリスマス、日時は12月15日日曜日午前10時から11時まで。こちらは親子での参加となります。会場は微細庁舎5階会議室 A ほか。参加料は無料、定員は30人、応募多数の場合は抽選です。お申し込みは11月20日水曜日までに電話または電子申請でお願いします。なお託児があります。1歳6ヶ月から3歳児まで、抽選で18人、 予約が必要です。お申し込みお問い合わせは生涯学習課、電話0586-857074 0586-857074 までお願いします。続いてはアップップについてのご案内です。3ヶ月から11ヶ月の第一子の乳児と親を対象に、親子で触れ合って遊んだり、子育てについて話し合ったりします。日時は11月20日水曜日午後2時から2時40分まで。会場は丹陽子育て支援センターと黒田北子育て支援センターです。参加料は無料。お申し込みは当日直接会場へお願いします。お問い合わせは丹陽子育て支援センター、電話 0586-28-9146 0586-28-9146 黒田北子育て支援センター、電話 0586-28-9769 0586-28-9769 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721-133 0586-721-133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave
それでは最後に、児童虐待のない社会を目指しましょうについてのご案内です。親が児童虐待に及ぶ背景にはさまざまな要因があります。困難や悩みを抱えた親への地域の方の理解や援助が児童虐待の防止につながります。子育ての悩みはお近くの子育て支援センターや保健センターなどに気軽にご相談ください。広報一宮11月号26ページもご覧ください。市内の保育園でも相談を受け付けます。虐待の疑いがある場合は、子育て支援課子ども家庭相談室、県一宮児童相談センター、または児童相談所全国共通ダイヤルへ至急ご連絡ください。県一宮児童相談センター、電話 0586-45-1558 0586-45-1558 児童相談所全国共通ダイヤルは電話189、いち早くと覚えてください。相談内容や情報源の秘密は守られます。お問い合わせは子育て支援課子ども家庭相談室、電話 0586-28-9141 0586-28-9141 までお願いします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は安田千里でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。